皆さんこんにちは。高台ラジオあって一番町ロビーの時間がやってまいりました。東工業大学の一番町ロビーに設けました特設スタジオから青葉区の FM ラジオ局ラジオ3の周波数 FM76.2MHz の電波に乗せてお送りいたします。ご案内役は私吉田明宏が担当します。今回第8回になるんですが、第8回の今回のゲスト、前回に引き続いて庄司明子先生です。庄司先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。簡単にご紹介します。東工業大学の工業衣装学科、デザインを専攻する学科なんですが、そこでデザインの歴史あるいはデザイン主張考え方ですね、そういう分野で長く教育研究をなさっておいででした東工業大学の名誉教授です。庄司先生、長く建築家ブルーノ・タウト、はい、ドイツのブルーノ・タウトの研究を長くされていましたんで、前の回、前回で仙台にございました工芸指導所とブルーノ・タウトの関係をちょっとお話伺ったんですが、もっと広くブルーノ・タウトが日本にどういうデザインを残したのかという話を今回伺いましょう。ですから今回は建築家ブルーノ・タウトのタウトの活動ですとか、日本のデザインに及ぼした影響でした、日本に残した足跡ですとか、そういうことをお伺いしようと思います。庄司明子先生、最近東京銀座のギャラリーで開催されたブルーノ・タウトの工芸展で、ブルーノ・タウトが日本に残したデザインとはという貢献をされていらっしゃいます。そのあたりからお話を伺いましょうかね。はい、はい、どうぞ。
はい、ブルーノ・タウトは仙台の工芸指導所が顧問としてお呼びして、実は建築家なんですけれども、工芸という分野の、国の機関が、タウトをお呼びしてご指導を受けたということに、なります。それはドイツ工作連盟という当時最先端だったデザインの思想とかやり方を学びたいという工芸指導所側の熱心な気持ちから、彼を呼んだということになるわけであります。タウトはですね、仙台では今の言葉で言うと工業デザインという分野で指導をいたしました。つまり量産です。生活用具の量産、はい、これはコップとか、水差しとか、そういう小さいものからついたてであるとか、ベッドであるとか、はい、そういう生活具全般、はい、道具全般を工芸指導所は守備範囲としていたわけですけれども、仙台で選んだのは一つは量産椅子ですね、はい、それも仕事をするための椅子のデザイン指導をタウトから受けました。でもう一つは今度仕事をするときの卓上に置く照明具のデザインをタウトから指導を受けました。ですがその単発でそれらをやるってんじゃなくて、照明具全体の中で、あるいは家具全体の中でそれぞれの仕事椅子あるいは卓上照明具がどういう位置づけかという考え方をね、タウトから学び、全体の中でのそれぞれの特色あるものづくりをしたということなんですけれども、タウトが提案したのは工業生産のための規範原型、規範原型というのはその大量生産のためのモデルになるようなものを工芸指導所が提案して、でそれが工芸指導所の課題だと、うん、で日本の各地域民間の工場とか工房がそれをお手本に作れるようなものを工芸指導所が作らなきゃいけないという意味で、こう規範原型、マスターモデルというふうに言ったわけであります。それでね、仕事の行い方もそんな単純なものではなくて、調査研究、これは実際にすでに作られている売られている家具類、それから家具に関する文献であるとか、そういう調査研究、それから設計して、で設計がいいかどうかってのをお互いに批判し合って、よければ工作に進んで、モデル作りに進んで、そして またそこでまずいとなったらまた設計に戻ったりということを、うん、しつこく繰り返して、で自分たちで OK となったら今度外部の人たちに来てもらって、そして批判してもらって、そうすると外部批評、外部の方の批判批評っていうのはね、今は当たり前だけど、当時としてはもうすでにそういうことをタウトが言ってたっていうのはすごいなと思うんですけれど、そしてそこが OK だったら今度マスターモデルとして世の中に出していいと、はい、でそれはあくまでも提案ですね。
そうですね。
お手本なんです、はい、でそういうやり方をが必要だということで、一つの家具を作るためにも、まあ、20回ぐらい原寸大で作んなきゃダメだという、そういう厳しい指導を、うん、されたわけです。それの弟子が剣持さん、 ということになります、はい、で豊口勝平さんもいるんですけれども、はい、タートが来て、ね、あのすぐ東京出張所の方に配置がになったものですからすとタートについて行ったという意味では剣持さんが一番そばにおられた方だということに、うんうんうん、なります。そしてあのタートの日記には日本人でありながら外国のものばかりしたものまねばかり日本模倣ばかり従う人たちを啓蒙して日本だからこそ身につけている極めて精巧な技量ですね技術
技ですね
技ですね、はいはい、に正しい道を示したいという、それはもう工業指導所の人たちに対してもそうだったということになります。もちろんあのフランスとかドイツとかイギリスから絵画雑誌をあの購入してるわけですね工業指導所は、はい、でそれを見てるわけです、はい、それで真似して設計してたわけですね、はい、でそれだけではダメだということですね。で仙台でこういうそういうことをしましてね、そしてその、まあ、タウトの日記から選びますと工芸指導所の仕事の意味、それは高い質は全世界に対して価値を持つ、つまり世界中に対して価値を持つ、これに反していかものは世界に危険をもたらすという、そういう言葉が
偽物
ですね、モノマネしたような偽物は世界に危険をもたらすという、そういう言葉を残しております。であの事情あってタウトは工芸指導所を辞めることになるんですけれども、あの4ヶ月ほど工芸指導所員だったわけですけれども、あのその時は陶磁器メーカーの大倉陶園のアドバイザーになります。それはあのたかだかあのほぼ1ヶ月程度なんですけど、その後今度群馬県の、地場産業育成のための仕事をしていた井上工房および群馬県工芸省のデザイナーとして呼ばれて、あのここでは自分自身のデザインしたものがあの商品製品になっていくという、そういう経験をするわけですね。仙台ではあの商品を指導しているわけですから、ね、直接自分がやるっていうことではなかったんですけど、はい、仙台では椅子と照明に関しては指導、はい、そしてあのドアハンドルですね、あの室内とか外から、はい、あのドア開けて入ってくるあのドアの取っ手のデザインは自分自身でやってました。そういうことで仙台では自分自身とそれから指導したものということになりますけれども、群馬県ではあの木であるとか漆であるとかあるそれあのそういうその地場の材料を使ったデザインをタウトにお願いして、それが、はいはい、あの製品化していくということに、なります。木工漆工築工、そういうものを材料を生かしてナプキンリングでとかナッツ入れとかボンボン入れとかタバコ入れとか傘の絵とかボタンとかペーパーナイフとかバターナイフとかバックルとか、まあ、ありとあらゆるも正面からいつもそうなんですけどデザインするんですけれども、で今回の東京の展覧会っていうのは群馬県のものの展覧会だったんですね。そうすると仙台と群馬県の、あの製品とか一見違うんですね。仙台では量産品ですから、ですが思想としてはあのタウトのデザイン思想としては全く同じで、それはタウトはあの地域のですね、材料、それから技術、それから地域の形の優れた質、そういうものを生かして、うん、あの近代的な政策及び国際的な慣習生活形式によって、にあのものづくりをするデザインしていくということをあの踏まえているわけですから、うん、仙台市の工芸指導所の課題は量産品だと、国内の工場工房のためのもの、それであの、群馬県では地場産品ということ、はい、で指導したんで態度としては同じということになります。一見違うように見えるんですけれども、同じ思想のもとにタウトはあのデザインをしたしデザイン指導したということになるんだと思います、はい、でそういうことで今回は群馬県 の地場産品としてのタウトのデザインというものが展示されたということになります。中心になって展示された、
先ほどご紹介して銀座であったブルーのタウトの工芸ですかね。ちょっと口挟みます、はい、その時に出たと思うんですが、はい、あのカタログっていうんでしょうかね、はいはい、見せていただきました、はい、あのさっきそのブルーのタウトが日本の大変高い技も注目されたっていう話を伺ったんですが、材料っていうんでしょうかね、はい、その地域にある材料の特質をよくつかんだデザインがされているなってことをつくづく 感じさせられるんですが、はい、やっぱりそういうことなんですかね。
そうですね、そうだと思います。そうですね、やっぱり群馬県の方は、はい、木工、
木があり、竹があり、ガラスがあり、漆があり、
歯漆があり、
螺鈿があり、はい、ですよね。
そうです、
はいはい、そういうものの特性を利用したきちんと使いながら
当時の人たちの生活用品を提案したという、
はいはい、
面白いのは竹のこの皮ですね、竹皮見てますけど、
はいはい、
竹という材料ばっかりじゃなくて竹のこの皮を細くしてリボン状にしてそれを編んでいくという竹皮編みというのも、提案しデザインしてます、う
ん、それはやっぱり材料だけではなくてそれを利用した日本伝来の技っていうんでしょうかね、はい、
そうなんですね。
それがあって初めて、
そうなんです、
出てくるんですね。
日本の古い時代に作られたものの中に非常に合理的で感性的にも優れたものがあって、うん、塩があってもいいものがあってそういうものを生かしていくべきだというタウトの思想ですね、うんうん、それだからタウトの言葉の中には金庫、はい、今と、はい、庫、日本のイニシエート、はいはいはい、金庫の結合というそういう言葉も出てきますね。それが世界に通用する、ヨーロッパにも通用する、はい、ということでしたね、はいはい、
そうですか、はいはい、じゃあちょっと一息入れましょう、はい、ブレイクタイムです。今回はふるさとという曲をリクエストされました。伺いましたら、ブルンタウトもちろんふるさとがあるし、みんながふるさとがあってというところから出てきたリクエスト曲らしいんですが、確か3年前ですか4年前ですか、はい、東北大震災 3.11、はい、大変な震災を受けました、その後いろんなところでこの歌が歌われてますよね。
はい、はい、そうですね。やっぱりその
聞くだけでもほのぼのとして元気が出る歌、はい、曲なんでしょうかね、はいはい、じゃあふるさとを伺いましょう。
うさぎよいしか
しんみりした曲ですが、ふるさとでした。畠山みゆきさんのバージョンです。ありがとうございます。じゃあ引き続きもう少しブルーノタウトの話を伺いたいんですが、タウトが日本にいらしたのはどのぐらいの期間になるんですかね。
3年半ですね。滞在したの
そんな長く滞在された、はい、そうですか、はい。最初見えて、はい、で展示会を見られて、はい、大変酷評されて、
はい、
で指導所で呼ばれて、はい、仙台で指導されて、はい、その後、高崎群馬ですかね、群馬の滞在が長いんですかね。
そうです、群馬滞在が長いんですね、はい、そこでの著作とか、うん、それからデザインの量っていうのは、はい、
そうです、
群馬ですね、
はい、と先ほどちょっと伺ったように日本に残したデザインっていう視点で見ると、まあ、仙台での役割っていうんでしょうかね、はい、ブルンタウトの役割と、はい、それから群馬での役割、はい、共通しているところがあるんですが、はい、少し違うところがありますかね。 でさっき材料と技の話を聞きました、はい、伺いました。で木工というのがあって、はい、ちょっと戻るかもしれません、はい、もしかしたらその仙台の工芸指導所にいらした時のご指導あたりから出てきたんでしょうかね。木工というと例えば近くで天童木工あたりの家具が一つイメージできるんですが、
はい
はい、
あ
関係影響はあるん？
直接はないですね。天童木工の方は、はい、成形合板ということでで
したね、
これも
万劇で、
万劇でね、はいはい、だからタウトはそこまでは、
あそうです、
はい、技術的には
剣持さんの塗料は関係したんです
。もちろん関係してます。
そうかそうか、じゃあ、観察的にでいいかとおかしいですけどね、
はい、
影響はあるんでしょうね。
剣持さんが育ったということでしょうね。
そうですね、はい、そうですね、うん、特にそのブルーノ・タウトが残したということでいくと今さっき庄司、先生から伺ったようなお話になるんですが、そういうことも含めてその日本のデザイナーあるいは日本のデザインというのはそんなに低レベルじゃないですよね、
はい、
高いレベルですよね、
高いレベルですね
その辺について少し伺いますかね、
はい、ですから戦前のデザインの指導者としてのブルーノ・タウト の、はい、位置づけといいますか意味は大きいですよね、はいはい、辻が丘にですね工芸指導所の碑がありますね、はい、あそこに規範原型の研究、
はい、
それから機能実験っていうことが書いてあります、はいはい、タウトとともに。だからこそ仙台は日本の近代デザインの拠点になったんだ。つまり機能実験っていうのは実は仙台でやるときに家具作りをやる椅子をデザインしたときに実は実験椅子っていうのを作ってるんですよ。はい、座面とか肘とか、
はい、
この背もたれ、
はい、
角度が変わったり高さが変わったりっていうのを作ってまして、それで当時の平均身長男性女性、
はいはい、
何人もの方の体型を測りましてね、日本人にとってふさわしい家具椅子はどういうもんだろうということで、実は輸出と言いながら実は仙台の多くの方々の体型を測りましてね、日本その平均的なスケールの家具作りを椅子作りをしたということになります。それからもう一つは剣持さんと鳥口さんがですね雪鳴子の行って、
はい、
そして平均身長の男性に行ってもらって、
はい、
そこに座ったり寝てもらったり、
はい、
ということでその姿勢をね全部記録してるわけですよ。寝た時と私たちのこの体の特徴とか、
はい
はいはい、座った時の体、
はい、
だから仕事する時の角度で座ってもらったり、
はい、
安楽椅子の角度で椅子雪に座
る、雪ってあれですか、冬に冬、
そうそう雪で
こ
んなと、
はい、そこに座るわけですか、
座ったり寝たり、
そうすると形が残りますね。
そうそうそう、それを記録してるわけです。だからそれが機能実験になるわけです、
はいはい、
つまり雪国の豊口さん秋田出身ですからね、はいはい、そういうことでね、
うん、
近代デザインは東北から始まったという大げさな言い方ですけど、
それはそんな早くから今ではその人間工学ですよね。
そうですよ、だから人間工学的なことをやってたんです。
タウトの頃から
タウトというか、まあ、もちろん剣持さんや豊口さんのねその求める姿勢がそれだけ強かったということになると思うんですけども、でその工芸指導所内のその実験室に関してはタウトと一緒にやってるんです、
はい、
雪の方は鳥口さんと剣持さんの自主的な、
あ、
はい、
そう
で判断でやってるという、
素晴らしいことで、ね、
それを踏まえた上での仕事椅子というのがタウトとともに提案されたということになります。正面具もそうですけどね、
今でこそって言い方おかしい、
はい、
さっき前回にも言いました、はい、庄司先生も私も工業大学の、はい、東工業大学の工業医小学科というところにいて、
はい、
もう人間工学という授業はきちんとありましてね、当たり前に考えてましたけど、すごい前の話でしょ。
そうです、戦前の話なので、
戦前のね、
はい、
その時にもうすでにそういうことをきちんと、
はい、
意識してってことでしょうかね。
仙台の工芸士としてやってた、だからモダンデザインの発祥の地という、う
ん、だったりその、はい、デザイン研究の拠点っていうね、
そうです、
デザイン研究という、
そうです、そうです、
言葉も使われますよね。
そうですね、はい、
うん、そういういきさつですかね、
だから大事、仙台のねそういう歴史を大事にしていきたいなというふうに思っておりますね。それで戦後ですね、はい、今度アメリカ流のインダストリアデザインが入ってくるわけですね、
はい、
ということで戦後はアメリカに範を取った、デザインというものを一生懸命学んでいくということになりますね、はい、で外国からもいろんなそのデザイナーを読んで勉強していくわけですね、はい、戦後
そうですね、
はいはい、でそれを乗り越えて、うん、一流のデザイナーたちがたくさん巣立ったということになると思いますけど、
は
い
は
い、
ああそうですか、本当は前の回に伺うはずだったんですが、はい、工芸指導所その後はどういう組織に変わってたんですか。
ああそうですね、非常に複雑なんですけど、複雑というか、はい、工芸指導所は昭和15年に本省が東京にできます、
はい、
で仙台は東北支所になるんです ね、
そ, うですね。
そしてずっと東北一円を、はい、指導していくというのが課題になっていくわけですね、はい、その前は全国が対象だったわけですね、はい、唯一でしたから、はい、そういうことで今度東京の変遷と仙台の変遷というのはちょっと大体一緒なんですけどずれてるということがありまして、
はい、
今はですね産業技術総合研究所というところにつながるんですけども、はい、その間のことを言いますと工芸指導所仙台で言いますと工芸指導所、はい、それから工芸指導所東北支所それから産業工芸試験所、
はい、
だんだん研究的な、ね、意味が強くなっちゃうんで指導よりも ね、
そうでしたね
試験所東北支所、はい、仙台で言いますとね、
はい、
それから東北工業技術試験所、
はい、
そして東北工業技術研究所、はい、そして産業技術総合研究所、はい、東北センターというふうに仙台で言いますとそのように変わっていきます。
はい、国の機関ですよね。
そうです、
そうね、はい、
全
部そんなことで、そういう歩みっていうんでしょうか、はい、変遷っていうんでしょうか、はい、それも前の回にご紹介した先生方、はい、先生の研究室ですけど、はい、ウェブサイトの、
そうですね、
で仙台デザイン史博物館にはきちんと載ってまして、はい、私も見せていただきまして、はい、ああこういうふうに変遷してきたのかなということで、はい、実はつい最近の組織をね全然知らなかったんですよ。
そうです
で改めてそのホームページで拝見しました、
はいはいはい、
それからもう一回紹介しますとその中にいろんな写真があってで今仙台にあるその工芸品、
はいはい、
それから、デザインされたものっていうのも本当に丁寧に写真で集めてくださってましたよね、
はい、
学生さんたちよく頑張ってくれたし、
ね、
先生ご指導もすごく頑張ってくださったんで、はいはい、ぜひ機会がありましたらそのホームページをね、はい、ご覧になって、
はい、
と思いますね、
はい
はい、
お時間はもうありますか、
はい、
ちょっとだけ
どうぞ、
はい、それらの写真に写ってるものっていうのはね宮城県沖地震と、
はい、
今回の東日本大震災とそれを乗り越えて残ったものなんですよ。
だからそういうことになります。
非常にこうね危なかったということはありますよ。
そうですね、
本当にね、そういうわけなんで私たちはそれを大事に守っていかなきゃいけないというふうに思います。
そうですね、
はい、
さっき、さっきってその前回にお話しくださったように、はい、やっぱり残しなきゃ、はい、残さなきゃいけないもう残さなきゃいけないということが実を結んで、
はいはい、
あれはもう一応完成品になってるんですかね。
そうです ね試作品というか提案ということで、はい、そしてもう今では作ることができないような素晴らしい漆の手技とか、
はい、
あと、まあ、金工の手技とか、
はい、
そこに、ねはい、見られるので、
はい、
それだけ貴重だと思いますね。
そうですね、
これからのものづくりというのは変わっていく可能性ありますでしょ。だからかつてこれだけきちっとしても作ってたんだという証拠になると思うんですね、
う
ん、見て感動するような仕上がりになってますので、
そう
だ
ね、
ぜひまずはウェブサイトで、はい、そしてもの自体本物を見に来ていただければというふうに思いますね。
そうですね、もう一度ご紹介しましょう、
はい、
パソコンでウェブがご覧になれる方でしたら、仙台デザイン史博物館で検索されると、
はい、
到達、
はい、
探せます、はい、どうぞよろしくお願いいたします。前回と今回、デザインの話を伺いました、まあ、仙台がデザインの街であるという話から先生の庄司先生のねご研究のブルーノタウトのお話ですが、ブルーノタウトがどれだけそのデザインを日本にデザインを残してくださったか、あるいは日本のデザインに貢献してくださったかという話を伺いました。庄司先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは一番町ロビーからご案内とお知らせをいたします。一番町ロビーの佐藤さんからお願いいたします。
はい、1階ギャラリーでのイベントのご案内です。7月18日金曜日から7月23日水曜日まではフォトサークルレンガによる写真展を開催します。日常の生活の中で切り取ったスナップ写真やこの時のために遠方に撮影に出かけたりと、それぞれの思いとテーマで切り取った作品を展示します。7月25日金曜日から7月30日水曜日までは工大写真部4年生の岡健吾さんによる写真展を開催します。学業と両立しながら工大写真部で4年間活動し、3年時には部長を務め上げた岡健吾さんの集大成となる個展です。たくさんのお客様のご来館をお待ちしています。続いて4階ホールでのイベントのご案内です。4階ホールでは定期的に市民公開講座を行っております。7月25日金曜日18時から19時30分までは衛星リモートセンシングと画像処理というテーマで、工大工学部情報通信工学科の川野光一准教授に講演していただきます。衛星リモートセンシングの概要と衛星データを用いた画像処理について多数の研究事例を挙げながら説明します。最後にオープンキャンパスのお知らせです。7月26日土曜日9時30分から15時まで工大八木山キャンパスと長町キャンパスにてオープンキャンパスを開催します。学科施設見学ツアーのほか、受験生・保護者のための一般入試対策講座や小論文・面接対策講座なども行われます。詳しくは工大のホームページをご覧ください。
はい、ありがとうございました。まあ、前の回と今回デザインの話をたっぷり伺いました。東工業大学のライフデザイン学部に、クリエイティブデザイン学科と、それから安全安心生活デザイン学科と、デザインを専攻研究できる学科がございます。今ご案内になりましたオープンキャンパスなどで、どうぞお話を聞かれてデザインを勉強したい人、ぜひ東北工業大学にいらしてください。再放送のご案内します。7月16日の水曜日、7月21日の月曜日、7月23日の水曜日、いずれも夕方、今回の再放送がございます。お聞きいただきたいと思います。それではまたこの時間にお会いしましょう。ありがとうございました。